Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、DX 入門21MHz に注目。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わったんですけれども、今年のゴールデンウィークは去年と同じく、去年と同じなんかな、緊急事態宣言
そうですね、出てましたね
ということでね、はい、いかがでございましたでしょうか、はい、私の場合はほぼ、陸の前にいてたのと、はい、今まで皆さんに後ろを押されてた、はい、ちょっとアンテナをやっとい
よいよ
いよいよ
楽しみですね、
はい、まあ、ちょっと一つこれを動かす大きな動機があったというのが、まあ一つあるんですけどね、まあ、それは置いときましたよ、はい、あらあらということで、はいはい、やっぱりあの原因がないと、ね、結果が出ないという
まあ確かにね、はい、
から次に、あ、これ須田さんの方がいいかな、5月8日の若者ハムの集い、
はいはい、放送日から見ると昨日ですね、若者ハムの集い2021オンラインイベントで、ヨタジャパン開催させていただきました、もう大盛り上がりでっていうことを、まあ、わかんないんですけど、まだ私今の私には
実は、ね、収録の都合で、
そうですね、はい、
本当にね、たくさんの方、それから講演の 方も結局、12人ですね、集まっていただきました。どうもありがとうございました。またね、機会がありましたらこういうイベントがやれたらいいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、次の話題です。各地の、ね、アマチュア無線フェスティバルハムフェアが、ね、なかなかできない状況にあるんですけれども、はい、我がカンハム、はい、関西アマチュア無線フェスティバルなんですけれども、今年は開催しますということになりました。はいはいはい、あのと言いましてもね、やっぱりあの皆さんが集まる実開催というのはね、これどうしても無理なことがありますので ね、
人数からしてもそうですよね。
そうなんですよ、はい、うん、まあ、場所柄もありますしね、はい、でちょうどワクチン接種のど真ん中なんでね、あ、まあ、いろんなことありますので、それでもなんとかやろうということで、まあ、今旅行のオンライン開催ということでね、はい、お送りします。今年のね、キャッチフレーズはね、うん、関西アマチュア無線フェスティバル2021ワクワクオンエアやってみよう、あなたの声が世界を巡ろうということでね、はい、ということでね、行います。で、カンハム2021、カンハム2021でね、検索していただきますとね、出てくるあのページがあるんですけども、ワンステップアヘッドということでね、カンハム2021は新しくチャレンジしますということでお送りしますということでね、これがあのいわゆるウェブ開催とかね、いろんなことありましてね、あのやっぱり開催の仕方も変わるし、まあ、皆さんそういう表現も変わってくるということなんでね、はい、であの開催日はね7月の18日1日だけになります。もともとね、あのカンハムの17、18、2日だったんですけどね、18日1日だけウェブ開催ということでね、
はい、あ、ちょうど3連休の真ん中ということですね。
そうですね、はい、はい、ということでございます。はい、ね、実行委員会ではですね、会場での実開催に代わってオンラインでの開催を7月18日日曜日に開催する準備を進めております。はい、これまでの講演、講座などのオンライン配信、そして一般出展者のオンライン出展募集も同時に検討しています。はい、会場でのイベントや触れ合いを楽しみにしていた皆様には大変申し訳ございませんが、チャレンジする新しい形、オンラインでのカンハム開催を応援をお願いいたしますということでね。はいはい、まあ、スリーエリア独特の新しいことやるやということでね、うん、いろんなことを考えてますのでね、はい、で、もうすでにこの5月1日から募集はスタートしておりますので、はい、カンハム2021でね、検索していただきますとページが出てきますので、そこに出展者応募ページがありますので、出展される方、今までね、抽選とかいろんなありましたけどね、まずはもう出展者応募ページ見ていただいて、はい、申し込み書を出していただくという感じですね。 はい、でカンハムのページに出展者の、まあ、URL が貼り付けられてそこから飛んでいくという、まあ、あの簡単に言えばそういう形になってます。はい、まあ、全体にはいろいろなのイベントとかあるんですけれどもね、これはまたあのこの、フェスティバル2021の、ね、ホームページ見ていただければね、これからだんだんと充実してくると思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今年はやろうということで、もうみんなもうワクワクワク来ております。
はい、ということは今まであの遠くて参加できなかったような方も参加できるということですね。
はい、そうでございます。
例えば北海道のなんか出展者が出すということも可能ということですね。
そうです、そうです、大丈夫です。はい、ですからあの出展先が全部あのハムのとカンハムの、ね、ページに集約されますので、はい、全国全世界の縮図になると、は
い、全世界でいいんですよね。
そうです、はい、あの外国側でも構いませんよ。はい、結構でございますよ。
自社がありますけど、
そうなんですよ。はい、はい、まあ、昼と夜と逆になるというのはこれ出てきますけど ね、 けどね、はい、まあ、それは、まあ、みんな趣味でやってるんでね、はい、もうみんな楽しくてやるんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、ということであの国内外問わず、ぜひぜひご参加。あ、それとあの、ブースなんですけどね、今まであのブースは、販売ブースと純物推定室を分けてたんですけども、うん、あの今回あのリンクから飛んでいくという形になるんで、うん、あのまあ、多分区別つけられないと思うんでね。
そうですね、
はい、あのもう同じ料金であの、はい、確か 1000円だったと思いますけどもね。
はい、確か1000円ですね。
はい、あのそれで出店 の、 あの、まあ、URL をホームページに貼り付けて、うん、まあまあ、広告を出すというのかな、
はい、
うん、そんな感じとなりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、今日の話題ですけれども DX 入門 21MHz に注目をお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今回はコンディションが上がってきてもうワクワクですよね、これ。
ですね。
あの信号が見え始めた、聞こえ始めた21メガを取り上げますということでね。はい、いや確かにね、うん、このところハイバウンド調子いいんですよ。
いいですね。
はい、もうだいぶ前からね、私は21、21聞こえとる聞こえとるってね、うん、騒いでましたけどね。
はいはい
はい、今このところね、先日かな、14以上全部聞こえました。うん、18、21、24、28、
はい、
で聞いてないですけど、その時6メーターも開けてたみたいです。うん、だからハイバウンドが結構もう賑やかになってきてるという感じですね。で今日時点あのサンスポットゼロになってるんですけども、サンスポットは30ぐらい続いてましたよね、ずっと。
はい、30か50いくつ
まで。ああ、なるほどね。
一瞬60の時もありました。
うん、ありましたね。
そうですよね。はい、ということでね、こんだけ開けてくると10ワットでもね、そこそこ飛ぶことがあって、
はい、
サーマの50ワットであればね、もうこれかなり飛ぶ、
はい、
ということです。まあ、移動局50ワットですからね。
ええ、
うん、そういうことなんですよね。はい、うん、でということは HF しかも DX の入門用にはこう向いてるということなんですよね。
はい、そう思いますよ。はあ、まあ、昔から言ってますからね。
そうですよね。はい、昔から21結構ね、入門用の周波数ということでね。
は
い、
うん、
でバンド幅広いというのもこれ大きいところなんですよ ね。
あ、そうですね。
まあ、これより上行くとどんどん大きいですけどね、そどこ行っても下から比べば、7、14から比べればだんだん開くなってきてるんで、はい、であと QRM も割と比較的少ないんですよね。
はい
はい、まあ、14メガやったら割と国際バンド的なところあるんで、もう本当結構混んでるんですけど、21は、まあ、混むときはガッときますけども、まあ、大概空いてるとこは結構あると。
そうですね。SSB でこう隣と被るっていうことがあまりなくて、
あまりないです。
いいスペースで並んでますよね。はいはい、
もう本当にめっちゃ開けして、もうそこら中出てるときはもうどうしようも、ギャーギャーワーワー、もう出てますけれどもね。はい、まあ、大体そんなに、ひどいことはないですね。
そうですね。
はい、それから波長がちょっと短いということでね、はい、まあ、短波なんで長いっつったら長いんですけども、21メガ、いわゆる15メーターなんですよね。
はい、
で15メーターというと半波長で 7.5 メーター、
はい、
あれば飛ぶと。
でダイポールとかでもありやすいんですよね。
は
い、
うちのね、 屋根のね端から端がだいたい7メーターから8メーターなんですよ、はいはい、ぴったしなんですよ。
ぴったりですね。
ぴったりなんですよ。左右に棒を立てましたね、その間に、まあ、ちょっと後でアンテナの話はしますけれども、入りました、はい、フルサイズの、
そうですね、
まあ、逆に言ったら安いの買ったということなんですけどね。
まあそうですけど、効率がいいですよね。そう、フルサイズだと。
フルサイズはやっぱりいいんですよ、なんつってもね。
体積も広いし。
そうなんですよ。で、調査も簡単です。
そう、そうですよね。はい、うん、いろんなコイル入ってると大変ですけど。
そうなんですよ、あの調整自体はね、あのちょっと長い目のアンテナなんで、あ、私の場合ね、あの普通の線買ってきてもできるんですけども、ちょっとバランとかいろんなあったんで、あのちょっとフルセットまだ始めたところなんでね、うん、初めて HF 出る時ですわこれ。あ、はい、うん、あの買ってきてアルミの線買ってきたんですよ、
はい、
もうアルミの線がセットになってるんかな、うん、ちょっと長い目にできてましてね、で最後の端っこちょっとあの L 字型のにちょっと折っといて、
はい、
でそこの長さを調整して周波数調整するという、まあ、非常に単純な
そうです、ね、
はい、やつなんですよね。ちょきちょきと切ると
最後は5ミリぐらいずつこう追っかけて切って
くるんですよね。あ、切りすぎたというのがありましたね。
時々あります
、はい、まあ、そういうのがありましたね、はいはいはい、まあ、そういうのはアンテナの調整簡単なんですよ、
はい、
うん、で、まあ、あの別にそういうの買わなくても、あの、まあ、バランだけ買っといて、自作でね、適当な、太い導線とかね、いろんなもの使ってもできますんで、ね、
は
い、
AC コードで十分ですね。
あ、そうですよね、そういうのもできますよね、はい、うん、という形で自粛しやすいと、はいはい、で、まあ、短縮とかしてもいいんですけど、まあ、短縮してもそれほど大きく短縮しなくてもいいのでね、はい、効率もいいですよね、
落ちないですよね、
はいはい、うん、で、まあ、これだけの長さなんでビームアンテナも夢ではないという感じで、はい、ということでございますね。
これモービルホイッペでもなんとかなっちゃうぐらいなんですよね。
なります、なります。
で、15メーターの4分の1ってまあ考えますと4メーター弱ですから、まあ、フルサイズだと3メーター75ですか、
うん、
だけど今 2メーターぐらいの長いモービルホイッペってありますよね、
はい、
それ考えると意外と短縮率がそんなひどい短縮をしてるわけでもなくて、
うんうん、私もねモービル用に持ってるんですよ、一つね。でそれで初めての QSO が V キーやったというミノーの山に登りましてね、
はい
はい、RJX の、715ですわ、 RJX の715でデビューの日ですわ、のことしましてね、はい、
そういうアンテナの長さという意味でも入門にはいいのかもしれないですね。
でオープンしてるのはね、だいたい昼間かな、はいはい、夜はもうほぼダメと思った方がいいしますです、まあ、最近ちょっと FT8 でやってますとね、結構夜やってるんですけどもね、
夜までオープンしてることありますよね、
ただ SSB で、やろうとするとだいたい昼間になっちゃいますね。
あ、そうですね、 SSB だったね、
はいはい、で昔はね学校の部活でも21名がよく出てましたんでね、だ
い
たいちょうど部活の時間が夕方だとヨーロッパが結構ヨーロッパ開ける時間になってくる、
午後ですね、午後の2時か3時くらいからね、オープンし始めて、
そうなんですよ、
6時ぐらいまでオープンしてますから、はい、ちょうど部活の時間ですよね。
そうなんですよ、
はい、
でね、ちょっとね短所がありましてね、
はいはい
はい、国内の同じエリアとか隣の県などはね、はい、比較的近いところなんですけども、QSO しにくいというところが多いんですよ、
そうですね、
聞こえないんですよ、
グランドウェーブが伸びにくいって感じですね。
そうなんですよ、どっか行ってしまうんですよ、うん、どっか川に沈んでるとかそんなことはないか、うん、だから近場のね、ワイジャーとか JCC とか JCG でね、近場を狙うとちょっとしんどい、
あ、そうかもしれない、
で大体私友達を呼んで21でやってたんですけどもね、うん、本近くでしょ、うん、3キロか5キロぐらいなんですけどもね、はい、ほぼ聞こえないんですよ、
あれ
ちっちゃい音しか聞こえないさ、
あららら、
うん、でまあ、私の場合はその水平だですけども、まあ GP とかね、いろんなあるとやっぱり変盤面もちょっと効いてくるかなという気もする ね、
近くだとね、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、そんな感じなんで、ちょっと近場はちょっと弱いという感じはあります。すべ、
はい、
ての近場が弱いわけじゃないんですけども、弱い場所もあるという感じですね、
はい、
うん、それからコンディションが上がってこないと全く聞こえないと、はい、いうことで
シーン
としてます、はい、まあ、FD8 はフラフラとよく聞こえてますけども、ね、外国のビッグガン曲が聞こえますけれども、まあ、普段は静かです、はいはい、まあ、大体18もそっかな、ちょっと聞こえるけど、まあ、
同じような感じですね、
21、24、28全部そうですよ ね、
そうですね、
まあ、6メーター、2メーター全部含めてね、近場以外は聞こえないと、
はい、
いう感じですね。でただコンディションが上がるとね、結構安定してるんですよね。
あ、そうか、うん、そうですよね、
はい、 で最近はちょっとね、あの太陽黒点がフラフラしてるとか、サイクル24、25、今回25ですよね、うん、あのちょっとまだ上がり気味の時はちょっと不安定な時はありますけども、うん、まあそれ除けば結構安定してるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、あの、うん、消える時も徐々に消えていく感じ、
はいはい、まあ、たまにはパッと消える時もあるんですけど、なんか知らないけどこれ不思議なんですけどね、
あのどうぞって言ったらもう聞こえない
そうあるんですけども、まあそういう感じかな、
うんうん、
まあそんなんで、まあ、私はだいたい普段21だったんですけども、
はい、
もうこの去年、まあ、開けてる時以外はもう14しか聞こえないんで難しいところがありますね。
電信もあの100から150ぐらいのところには日本国内のちょっと、
うんですね、
モールスの遅い局がいて、はい、それより下の方には速い局が
いていますね、はい、だから、まあ、あの初心者バンドでもありますよね。
そうですよね。
100のくらいのところはね、
あの辺でゆっくり電信叩いてる方いらっしゃるんで、あの初心者の方にちょうどいいですよね。
そうですね、
電信の場合は、
うん、こんな感じですね、
うん、
はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル、新しくなって国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップする通信教育講座をご紹介します。まず一つ目にテキストと問題集がリニューアル。長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し、独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているので、これから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し、最新の収録問題を選定していますので、テキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており、手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル。こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を2週間に1度計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには質問フォームはもちろん、重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分全15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は万が一試験に合格できなかった場合でも、9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。現在令和3年10月期のお申し込みを受付中です。また令和3年6月期第1級陸上特殊無線技師直前対策資料のお申し込みも絶賛受付中。各分野別に過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表、その中から出題が予想される問題をピックアップした問題チェック表、さらには問題集には収録されていない出題予想問題を掲載した追加問題集をご購入いただけます。お申し込みは5月28日までとなっています。試験の前の総仕上げにぜひお役立てください。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。
受講生同士の席の間隔を空けたり、消毒・換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識がない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、 DX 入門 21MHz に注目を続けていきたいと思います。はい、じゃあ21に、まあ、出たいんだけど、はい、出るにはどうしたらいいのと。まあ、別にそんな大層なことないですよね。はい、
無線機がないと。
あ、そうか、まずは無線機。はいはい、まあ、HF の入門用でちょうどいい無線機はちょっと少なくなってきたかなという感じはありますね。そうなんですよね、
何回か前にもお話しましたけど、入門用の機械がないよねっていう話がありますよね。うんうん、で逆に言うと売ってるものはどれでもいいんじゃないっていう、うん、
そうですね、
予算に合えばどれでもいいんじゃないですかってことですよね。
うんうん、
ただ入門用で例えば4アマさんでやるとすると10ワット、
はい、
3アマで50ワットですよね。そうすると10ワット50ワット機器がどれだけあるのという話になるとかなり選択肢が絞られてくる。
う
ん、
そうですね、最近 HF のやつは50ワット以上のやつが多いですからね。
多いですからね、はい、HF に入ってこられる方が少ないからやっぱりないんでしょうかね。
そうですね、
そういうところもあるでしょうね。お値段がちょっと高いリグばっかり残っちゃってる感じがしますですよね。う
ん
う
ん、高級機なんですよね、皆さん、みんなね、
やっぱり10万円を切るあたりでなんかないかなっていうのがありますね。
今 QRP であれば例えば FT818 とか、うん、IC の70はまだ10万円切ってないですよね。
うん、切ってないですね、実売でも切ってないですね。うん、残念ながら。
そうですね、
まあ、普通の 50W 機で言ったら891ですか、八重洲の FT891、
はい、あれも 10W もありますよね、あれね。
あれは 10W も、S と M とありますよね。はい、はい、
ですね。
まあ、でも実際そのくらいなんですかね。
そうなんですよね。
その一個、まあ、上のランクっていうと、まあ、IC7100 あれも S と M とありますけど、
ですね、
とか八重洲さんだったら991まで行かないとないですか。
ないですね。
ないですね。
前は、ね、FT450 っていうのがあったんですけど、製造が中止になっちゃいましたからね。
その上になるともう FT1200 でしょ。
そうですね、
10万円以下じゃ買えないですもんね。
そうなんですよ、 FT の、アイコムさんの IC7300 も10万円超えますよね。
超えます
よね。ちょっとなんか中級機ぐらいになりますよね。以前はあの八重さん の、 その、まあ、今の818と一緒によく広告に並んでましたけど、何でしたか、857シリーズとか897シリーズっていうのが結構430まで出れてお値段も手頃で良かったんですけど、今ちょっとそういう位置づけのリグがないかなという状態にはなってますかね。
やっぱこの辺であの昔 の、 そのスペースの問題をさておいて、うん、昔の機械がね使えればいいなという感じはしますけどね。
そうですね、うん、昔はあの21のモノバンドのシングルバンドの機械がありましたよね。
ずいぶん昔ですが
あれあれはい、
はい、
あのライナー15とか、うん、RGX715 とか、うん、それからあのピコシリーズね。
ピコね、
はい、
ピコ15、
ピコ15、うん、そう
あんな感じに、なんていうんですか、今のハンディキューじゃんみたいな感じでこうパッと掴んで外に行ってパッと出れるっていう機会があるといいなと思うんですけどね。
いいですね。
まあ、それが、ね、まあ、今でいうとこの818になっちゃうのかな。
そうですね、818ぐらいが相当するかな、新品だとね。
まあ、あとは中古を、ね、どう探すか。
中古でも、中古だってあれば、かなり古いものはずっと安く手に入るんですけど、やっぱりあの申請がの手続きがちょっとね、大変ですよね。
であの新スプリアスの汽笛機はもちろん今中古市場でもかなり高騰している状態ですし、
はい、
まあ、旧スプリアスといいますか保証認定がいるような機械でもその年代によって、まあ、それなりに新しいものはかなり値段がついちゃってるのでね、ま、だからなんかこう初心者の方というかこれから HF 始めようっていう方がどんどんその中古市場 に頼らざるを得ない状況になってるのかなと思いますよね。
うん、そうですね。
まあしょうがないですね、趣味ですからね。
う
ん、
そうですね。
少しの投資はいるのかなという感じですね。う
ん、まあ、それなりに覚悟してね出てきていただいて楽しんでいただければと思うんですよね。
はい、
そうですね。
今中古でお手軽なに HF の入門機ってなんか この間この話したような気がしますけど、
はい、
ね、何がいいんですかね。 IC706 シリーズとか結構数は出てますけどちょっとお高いですねまだね。
はい、で450も時々出てきますね。
出てきますね
450がね、はい、ただ10ワット機が、ね、ほとんど出てるのみたいですよ、ね、
そう50ワットが M は出てくるんですけどね、10ワット機出てこないですね。
出てこないですね。
でなんでって思いますけどね。
なかなか悩みどころですね。
悩みですね。
次はやっぱアンテナですね。
はい、
はい、
アンテナお金かけましょう。
無線機よりアンテナ、
無線機よりアンテナ、う、ね、うん、もう絶対そうですね。
うん、私がね、まあ、先ほどお話しした通りもともとダイポールでスタートしたんですよ。はい、で、まあ、貯金貯金と切っていけばもう周波数合わせるの非常に楽なんで、うん、まあ、切りすぎたということもありましたけど、ね。で、その後ね、HB9CV にしたんですよ。
はい、
でフルサイズです。で、まあ、横幅は基本的に一緒なんだよね、ダイポールと。
あ、そうですね、
一緒なん でそれにローテッタつけて回したという形なんで、うん、まあ、ちょうど家の中に収まってぐるぐる回ってくれたんでね、うん、でこれでね格段と感度が良くなりましたですね。やっぱ HB9CV というと3エレヤギでいうとね3エレ相当のゲインありますんでね、
はいはい、
サイドも切れてくれるんで結構これで遊べましたですね。はい、
ダイポールも、ね、奥が深いんですよ。
うん、
で、AC コードでも作れますよね、細いやつで、
はい、
であれを太くしていくと帯域が広がるんですよね。
うん、
でアルミパイプで作るとですねもっと広がるんですよ。うん、
はいはい、
そうするとちょっと太いパイプで作りたくなりますよね。
うんうん、
で片側 3.75 メートルですと、
はい、
結構太いやつ使っても作れるんですね。
う
ん、
そうですね。
でも、まあ、まずパイプで太くすると、うん、2メーターものの2本つなぎで OK なんですよ。
うん、ああそう、
片側がね、
なるほどね。はい、
でサイズの違う径の違うやつを2本つなぐと片側出来上がるわけですね。
はいはいはい、
それやると帯域を真ん中に合わせると、21メガバンドがちゃんとカバーできるぐらいに調整できるんですよね。
うん、あ、いいですね。
でそうするとパワーも持つんですよ、ワイヤーじゃないんで。
うんうんうん、
だそれを長い間愛用してましたね。うん、
そうですよね、あれパイプ重ねてあげるとその長さを調整もしやすいですよね。
調整しやすい、切らなくてよくてですね、滑り込ませて締めるだけで調整できるんですよね。
そうですね、こうスライドの部分を、ね、スライドさせて、
はい、水道管止めるやつで割りを入れて止めればすぐ締め上げられるんで、
は
いはいはい、そうすると調整上げて下ろしはしなきゃダメですけども調整が非常にしやすいということですね。
うん、そうですね、そのねアルミパイプにしただけで帯域が広がるのは私 のちょっと21じゃないですか、6メーターのアンテナがそれで全然違うんですよね、帯域がね。
違うんですよ、
びっくりします。
であんまり太いとね重たいのと高いのとでダメなんですけど、最大で28ミリまでやりましたね。
あ、そう、結構太いな28ミリ
、はい、28ミリのアルミがあったんで、その中に22ミリを入れて、
はい、
止めてっていうのをやりましたね。うん、
だいぶごついですねそれは。
あ、だいぶごついですけどこれは効果絶大でしたね。
あ、
なぜフルサイズで太いでしょ、
はいはい、
うん、
これはもう効果絶大ですよ。
うん、いいですね。アルミパイプだと今ホームセンターで手に入るんですよね。
手に入ります、
で柔らかいんで加工もしやすいですよね、
は
い
は
い、
そうですねアルミね、
そうそうそう、で自分の家に持って帰らなくても、うん、ホームセンターで先割りしてもらって加工してもらえればいいですから、うん、もう何もしなくていいです、
はいはい、で根元 の, あのダイポールっていうかあの絶縁する部分にこう例えば塩ビパイプで加工ってやるとか
すると、はい、塩ビパイプでやるとかあの当時あの中古で、うん、というかハイザーになってた、サンエレの、給電部分だけもらってきてとかね、
はいはい、
そうするとそこにアルミパイプ固定すれば絶縁されてますから十分使える、
いいですね、
非常にいいアンテナが出来上がりますよ、
うん、
はい、
やっぱりそれはやっぱ波長のが短いというところがやっぱ大きいですよね、
大きいですね、
うん、そうですね、ダイポールを侮っちゃいけない
あのフルサイズのダイポールを侮っちゃいけないですよ、
うん、結構と
飛んでいきますよ、
はい
はい、
とにかくフルサイズっていうのはねもう本当基本の基本だし
いいですよ ね,、
はい、
ね
一番いいです、うん、もう絶対もう短縮率ゼロのやつが絶対いいです、
うん、あのグランドプレーンなんかどうなんでしょうね、
あの DX のいいと思いますね、
うん、
あの打ち上げ額がドーンと下がる低くなるんですよね、
はいはい、
だから、まあ、国内ではできなくなりますけど極端に言えば、
うん
うん、ただその海外へ飛んでいくのにはいいかもしれませんね、うん、
ただダイポールなんかに比べるとちょっと調整が難しいかもしれないですね、
あのそうですね、あの角度を変えたりいろいろ長さ引っ張ったりいろいろやって調整するんですけど、あとね垂直系はやっぱりノイズ拾うんですね、
はいはい、
ダイポールにもそのノイズレベルが上がるんで、あの打ち上げ角は下がるけど低くなるけども、SL の比が悪くなる、
うんうんうん、
どっちを取るかって話になるわけですよ
まあ、SL 悪くなると今度受信レベルの問題が出てくるんで、
そうなんですよ、
そうなるとダイポールのが良さそうな気もしますしね、
あの難しいですね、贅沢言えば両方持ってて切り替えて、はい、相手の強度に合わせてどっち使うかってあるんでしょうけどね、
それがいいですね、
うん、ちょっと贅沢ですからそこまでやるとね
あのグランドプレーンはねやっぱりあの360度全方位角なんで、その分どうしてもねゲインが稼げないからね、
そういうことですよ ね,、
は
い、
ね、
う
ん、
あのできれば贅沢言えばビームアンテナと垂直系のアンテナが2つあるといいなっていう、う
ん、ですね、
ないものねだりですけどね、はい、
まあ、入門用にはまずダイポールでしょうかね、う
ん、まずダイポール一番お手軽かつ効率がいいと思いますね、
う
ん、はい、
そうですね、
あと次にあのコンディションの変化ですね、だいたいどんな感じの動きになるんでしょうかね、
基本的にですね、うん、朝から時計回りです、
うん、ああなるほど、
ね、あ方角的にね、
うん、方角的に時計 の,、うん、あの針の進む方向にコンディションが良くなっていくという感じですかね、
うん、
でその途中に南米が開いている時にひょっとしたらヨーロッパのロングパスがあるかなと、
うん、ああそうか、うん、ちょうどう
ん、その反対側があるかなということですね、
うん、
だから全ての方向に、コンディションのいいときは、ショートパスロングパス両方開くかなという場合があるという感じですかね、
うん、まあ、そういう意味で昼間だと朝昼晩開ければどっか楽しめると、
はい、順番に北米中米南米ひょっとしたらロングパスヨーロッパでオセアニアアジア、
はいはい、
中近東ヨーロッパ、アフリカって、はい、こういう感じですかね、
うん、そうですよね、それなんか FT8 をやってると余計にですね、うん、それが実感できて
分かりますね、
あのコールさえ目で見えるんで、
う
ん、
そうですね、
そんな感じでぐるっと回りますね、
はい、
で一応夜はだからお休みできるわけですね、うん、
いやただあの夜ヨーロッパ聞こえてることがありますよね、はい、
でも夜中はお休みできますよね
絶好調の時はですね、
はいはい、
サンスポット、夜中アフリカロングパスアメリカとかでいっぱい あるんですよ、
はいはい、
だからやっぱり14-21ってコンディションが良くなってくると、うん、一日中ですよ、
寝る暇がないと、
寝る暇がないバンドになりますね、
はい、
私もこの前 FT8 ですけどもね、だいたい夜中の11時12時頃にちょろちょろちょろちょろできましたからね、
あ、
うん、やっぱりそういうコンディションの時はやっぱり
はい、
調子いいんですね、
調子いいんですね、最近あの PSK レポーターで見てると、うん、あの自分の信号がこう分かるんでどの辺まで飛んでるん
で、うん、そうですね、
はい、
そうするとなんとなくこう、あ、飛んでるなっていうのは目で見て確認できるんでね、うん、 これまた面白いですよね。
飛んでるので呼んでくれないと。
そう
向こうにも聞こえてるのにこっちも聞こえてる、なんでやめてくれないの
って
。レあこの、ね、呼びたい曲からレポート上がってるのに、あれ れ、ね、この人も私の信号受信してくれてるのにって思いますよね。
思いますよね。
埋もれてるんでしょうね。これは致し方がないというところでございますんでね、はいはい。まあそういうことで、もう今や14以上もどんどん開けてきて調子、まあ、大体毎日ですね今。
そうですね、
だから結構やっぱり、楽しみが増してきたということでね、はいはい。ちょっとね、時間取って DX を、ね、楽しんでみてみてはいかがでしょうかということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はねお便りご紹介したいと思います。JH4PBQ 富山さんからいただきました。
ありがとうございます。
あなたも浜野先生にへのコメントということでね、いただきました。こんにちは、いつも楽しく番組聞かせていただいております。今回は3回目、実際は4回目の投稿させていただきます。実は今年初めバーチャル新年座談会パート3アマチュア無線は生き抜かれるかについてサイトから投稿させてもらいましたが、なぜか多分 Firefox ブラウザーの投稿だったためかな、ボタンが正常に動作せず、届いてなかったようでございますということで、はい、ちょっと調子悪かったので申し訳ございません。はい、今回のテーマについてもアマチュア無線の魅力は何か、それ何か、そしてそれを誰にどう伝えるかということに一面集約されるかと思いますし、はい、すね、アマチュア無線の生き残り戦略に関連したことでもあると思いますので、改めて投稿させていただきます。ありがとうございます。今回もあなたも浜野先生にというテーマがありますが、当局は404回目に紹介いただきましたように、かれこれ12年ほどハム講習会の先生をさせていただいております。その中で感じたことを述べてきたことなどについて、ここで、ルル申し上げてみたいと思います。ハムの魅力は何なのか、そしてそれをどう伝えるかというテーマについては、さまざまな見地から述べておられます。講習会の生徒さんからも時々アマチュア無線やってて何が面白いんですかとストレートに真ん中の質問を受けることがあります。受講生も大半は自分の意思で受けに来られている方ですが、中には親に言われたので来たとか、業務命令で受けに来たとか、事情はご想像にお任せしますがということでね。はい、そのような方もおられますので、授業を始める前に冒頭に触りとして意図的に大冗談に振りかぶって、アマチュア無線をやったら人生変わるよ講演をぶつことにしています。はい、一言いいですね、こういう、ね、
はい、
何と思いますよね。はい、これは自分自身の経験からでもあるのですが、アマチュア無線をやっていて何が役に立ったか何が良かったかを考えてみますと、一つの見方として、アマチュア無線をやってきたことによって人間として社会生活を営むための必須事項としてのコミュニケーション能力を寛容できたことだと強く感じています。長年ハムをやっておりますと、更新する時の話題や言葉も自然に出てくるようになりますし、30分でも1時間でも全くの見ず知らずの曲と取り留めのない話をうだうだ平気で喋れるようにもなります。また同様に日頃の更新による自然の訓練で、たくさんの人前で自分の意見なり所感なりを理路整然と話すことができるようにもなりました。ハムをやっていてこれらが自然にできるようになったことについては、他の曲からも同様の事実として聞いております。うん、あれですよね、度胸つきますよね、やっぱり、ね、はい、中にですね、はい、これは一つにはアマチュア曲の更新の方法がフォーンや CW でも基本的に片通話であるためと思われます。スマホや電話では双方向の同時通話が基本であり、相手の話に相槌を打ったり遮ったりも自由にできます。また一般の演説や YouTube、SNS などにアップしたコンテンツ等は単なる一方通行でしかなく、リアルタイムに相手のレスポンスを得ることはできません。これに対しアマチュア無線の更新では、1、まず相手の話す内容を理解し、それに対しての自分の思いやコメントを頭で考える。2、同時に自分の言いたいこと、話したい内容を頭の中に、まとめておく。 3、自分にマイクが回ってきたときにそれらを合わせて順序だって話していく。基本片通話なだけに以上のことを他のこともやりながら頭の中で組み立てておいて話をするという作業を全てのハンマー無意識のうちにやっていることになります。実はこのことが人間のコミュニケーション能力の向上に非常に役立っていると思われるのです。また実社会においては全く見ず知らずの人と気軽に話のできる機会は特に最近大変少なくなってきていると思われます。スマホなどで遠くの人と話ができるといってもそれはチコの人だけであり、また出会い系サイトなどでは特に若い人たちにとってリスク以外の何でもありません。そして道を歩いているそこらの人にちょっと話しませんかなどと話しかけるとまずドン引きされてしまうでしょう。
そうです、
はい。他人さんに対しちょっとした挨拶以上のコミュニケーションはなかなか取りづらい世の中になっています。しかし我々アマチュアは全く見ず知らずの人とも気軽に話のできる魔法の言葉を知っているはずです。 CQ と一言言えば年齢や性別、経験や社会的地位などに関係なく相手と基本対等に話すことができます。もちろんある程度の自制と見識は必要ですが、講演では講義では初 QSO の曲に対する自分からの話題として気度に立ちかけし衣食住のうち気度にくらいまでにしておきましょうと話しております。これね、気度にこれ、ご解説していただいてるんですけども、気が気象、道が道楽趣味ですね、に、はい、がニュース、たが旅、ちが知人、かが家族、けが健康、しが仕事、この頭の文字を、ね、並べて衣食住を付け加えた言葉であるということで、だからこれで一応なんていうかコミュニケーションの、ね、ネタというか、はい、揃うわけですよね。でおっしゃってるのはそのうちの最初4つ、気度にたなんで気象、道楽、ニュース、旅ですね、まあ、それを、まあ、まず喋ろうという、まあ、大体気象は言いますよね。
いますね、
うん、こちら雨何度ですで、うん、どうぞとか言ってね、はい、私は趣味は、アマチュア無線なんで当たり前書いて
ね。で、まあ、ちょっとしたしてねとかね、
そうですよね、ありますよね、はい、でカメラもやってますとかね、はいはい、でニュースでね、いや近所でこんなことがあったんでしょうとか ね、 で、 ね、で旅の話題とかね、はい、うん、まあ、このぐらいは、まあ、最初喋るにしても、QSO の中では、ね、十分喋れる話だし、はい、実際やってますよね、
はい、
うんうん、でまあ、その他はもっと QSO が何回か、あ、セカンド QSO ですねと言ってから話が弾んでくるところですよね、はい、うん、そんな感じですね。おそらで話す分については例え小さな女の子であっても安心して他の人と会話することが可能なわけです、うん、同様に最近のコロナ禍の中でも全くリスクなく積極的に 他の人とコミュニケーションができます、うん、生徒さんたちには開局してから積極的に CQ を出したり取ったりしていると半年もすると完全に度胸がついてきて実生活でも人前に出ても堂々と話ができるようになりますよと実例を交えて話しております。 CQ を出すことができる素晴らしさについて我々はもっと認識を新たにすべきかもしれませんね。確かにアマチュア無線で CQ というのは、まあ、当たり前といったら当たり前なんですけど、先ほどおっしゃったようにね、何もない時に急にねえ皆さんって言ってもね、みんなドン引きしますよね、今 の、 今の世の中ね、
そう思っちゃいますよね、街でやると、
そう警察が飛んでくるというか、はいはい、救急車が飛んでくるからという感じですよね、はい。最近の若い人たちはメディアの発達などの恩恵もあって昔に比べて話し下手は少なくなってきてはいるようです。しかし今の日本の学校教育においてディベート能力を磨くための訓練などは現状格別行っておらず、国際化の進んだ現在、論理的思考力やコミュニケーション力を磨いておく必要があるのではと強く感じます。アマチュア無線は楽しむための趣味であると同時に社会的動物としての人間のコミュニケーション能力を磨くための強力な実践ツールであると思われます。この意味においてアマチュア無線は学校の必須科目にすべきものなのです。なるほどね、
なるほど、
はい。以上の論点より、電子機器を使った単なる通信手段としてのアマチュア無線から人間のコミュニケーション力を高めるための強力なトレーニングツールとしてのアマチュア無線へと認識を 認識を新たにして大冗談に言うなら教育界を挙げて取り組むべき事柄と言えると思います。こういった関連からもっともっとアマチュア無線の良さを特に小中学生の若い人たちに PR していくべきではないでしょうか。以上、自分自身の感想としてハムやってたおかげでコミュニケーション力も高まり、こういうの輪も広がったと感じており、こういった点についても今の若い人たちに知ってもらえればいいと思っております。
そうですね、うん、これは感じてるんですね、我々もね。
そうですね、はい、な感じでいたします。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。そうですね、20締めが、うん、いいですよ。私が昔からここばかりだったんで、
ね、今日はもうサンキューさん、うはうはの回ですね。
はい、そうでございます。
とにかく楽しいですよね。
楽しいですよね、
うんうん、
やっぱり開けるタイミングが限られますけど、開けるとあの、うん、電離層の反射ロスも少ないですからね。そうそうそう、あの楽しめるバンドですよね、
うん、そういう意味では昔から、ね、入門バンドとは言ってたんですよね。まだあの、はい、ワークの時でしたから、うん、あの14位だらまだ2山以上しか出れなかったから、はい、やっぱ次の21っていうのは、ね、結構入門バンドで、ね、使われてたんですよね。
そうですよね、
はい、ということでね、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご希望などをお寄せください。お便りの先ですけども、メールの場合ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にお送りください、あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りいただけます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。